trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。そしてさらに今週はもうお一方、日経クロストレンド副編集長勝俣哲夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。勝俣です。
はい、吾妻編集長、はい、今日は
今月ですね、日経 BP よりビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来っていう本を出版したんですよね。はい、で、この本の編集担当が勝俣哲夫です。
はい、勝俣さん、モビリティ革命のマース、よく聞く言葉となりましたが、これがテーマということは伺ったんですが、どんな内容になるんでしょうか？
はい、100年に一度のモビリティ革命という形で、今巷で言われてると思うんですけども、それが一体どういう社会変化を起こすのか、ビジネスチャンスをもたらすのかというところを詳しく解説している本になります。
はい、ということで吾妻編集長、はい、今週のテーマは、
今週はですね、この本の帯にもドンと歌ってるんですが、
はい、
トヨタやグーグルはなぜ未来都市を作るのか、
はい、
ですね。
はい、確かに今年ね、新年初めにトヨタ社長がウーブンシティを作るというのがありましたけども、
なぜそのトヨタがね、未来都市ウーブンシティを作るのか、その他ですね、ホンダ、JR 東日本、それから東急、小田急電鉄などですね、自動車交通業界の、あらゆる有力企業が、成長戦略の一丁目一番地として取り組む、モビリティ革命っていうものは何なのか、勝俣が解説します。
はい、勝俣さん、一言お願いします。
はい、これからできてくる移動社会というのは本当にワクワクする世界だと思うので、そこの一端が少しでも分かるように解説させていただければと思います。
はい、
お願いします。
というわけで、今週は100年に一度のモビリティ革命、マースの疑問に答える、トヨタやグーグルはなぜ未来都市を作るのかをテーマにお送りします。お聞き逃しなく。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と、今月出版されたばかりのビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来の編集を担当した日経クロストレンドの副編集長勝俣哲夫さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、テーマはトヨタやグーグルはなぜ未来都市を作るのかということですが、解説お願いしてもらいましょうか。
はい、勝俣はクロストレンド創刊からね、ずっとマースをテーマにして追いかけてきて、
はい、そうなんですね、
蓄積されてるんですね。
はい、トヨタさんが発表したのは今年に入ってからなので、その辺詳しく紹介してもらいたいと思います。
はい、ではまず基本となるところですが、改めてモビリティ革命、マースとはどういうことですか？
はい、鉄道やバス、タクシー、といった今までの公共交通を含めてですね、さらには電動キックボードであるとか、オンデマンドの乗り合いサービスみたいな、ドアトゥードア の新しい交通サービスを含めまして、それらを一つのアプリで、そのシームレスに予約決済可能とするような概念なんですね。
はい、
で、海外ではそれらをその定額パッケージにまとめて、例えば月5万円で5キロメートル以内だったらタクシー乗り放題、かつ公共交通乗り放題みたいな世界がすでに実現していまして、そういった新しい移動の社会っていうのを想像していくような取り組みに、はい、なります。
はい
はい、でポイントはこれらによって、そのマイカーと同等以上の移動の利便性というのを実現するっていうことで、それによってその都市の渋滞問題であったりとか、その高齢者のその移動困難であったりとか、そういうものを解決していこうと、そういう形になっております。
車を所有するだけの時代ではないですね。
そうですね、もうだから夢の世界ではなくて、もうすぐ目の前に来てるという、はい、
そうですね、
すごい ね、
そうですね、サービスとして使っていくという話ですね。完成すると結構ね、
はい、
すごく便利な時代がやってくるなっていう感じします、
ね、そうですね、うん、それが100年後じゃなくてもうすぐなんですもんね、うんうん、
はい。では勝俣さん、トヨタのウーブンシティ、そしてグーグルのスマートシティについて教えていただきたいと思います。まずトヨタの方からお願いしていいですか。
はい、トヨタはですね、静岡県の裾野市にある、トヨタ自動車東日本の東富士工場を閉鎖しまして、東京ドーム6個分にあたる26万平方メートルの工場跡地に、ウーブンシティ、コネクテッドシティという呼び方をされしていますけども、新しい街を一から作るという形で今構想を練っているというところですね。
それってすごいことですよね。だって人も集めなきゃいけないですし、インフラとかも整えなきゃいけないですし、大変なことですよね。
しかも、もうなんか来年早々から着工するという
着工するという形ですね。でまずそのバーチャル上でその街のさまざまな技術とかサービスを検証し、それを実際の街に落としていくというプロセスを経るそうで、まあ、そこからその今まで その車中心だった街ではなく、その人間中心に考えた時にどういうモビリティが必要なのかっていうような検証を経た上で、まあ、新しい街を実装していくと。
はい、実際人がもう住むわけですよね。
そうですね。その前にバーチャル上で街のシミュレーションをし、はい、そこで得た知見を実際の街に落とし込み、で実際に人が住み、さらに経験を重ねていくっていうプロセスですね。ただモビリティごとにその区分けした道路だとか、その地下空間を配送ネットワークに使うであったりとか、まあ、エネルギーマネジメントを含めたスマートホームであったりとか、もう本当に新しい技術を全部てんこ盛りにしたような街になると思うので、
楽しみだ、
ね、
やはり一から作る街ってね、やっぱりワクワクしますし、新しく、ね、チャレンジができるいい取り組みなのかなっていうふうに思ってます。
はい、トヨタといえば世界のトヨタですが、世界にはもう一つ有名な企業グーグルがあります。グーグルの方はどうでしょうか。
グーグルの方はもうすでにいろんな取り組みが始まってまして、去年の6月にですね、そのマスタープランという、まあ、1500ページを超える膨大な資料で概要が全て明らかになったような形なんですけども、カナダのトロントで今取り組みを進めていて、でそこではですね、グーグルの試算によると、その2040年までに直接雇用で4万4000人以上、トータルで9万3000人の雇用を新たに創出するであったりとか、その GDP 国内総生産にして年間142億カナダドル、1兆2000億円ぐらいですね、うん、の経済をですね、その生み出すっていうような形で、まあ、新しい街づくりによるその経済効果っていうのをかなり前面に押し出して考えているという形ですね。
Google のスマートシティは、はい、トヨタのウーブンシティみたいな街とはまた違うんですか。
基本的にはその人間中心のその街づくりであって、まあ、その中核となすのがやっぱり交通の改革というところで、まあ、彼らもやっぱりその Google マースと呼ばれるですね、マースアプリを用意し、で例えばその先ほど申し上げたその定額パッケージみたいなところもマスタープランには含まれてまして、その中では、月2万2800円の定額パッケージで、その域内のその公共交通であったりとか、自転車シェアリング、電動スクーター、配車サービス、それらが乗り放題という形になっていますね。
タクシーも公共交通機関もシェアリングとかも22,800円、交通費全部で22,800円ってことですよね。
楽しそう。
で実際のその試算もありまして、その毎回1台を2人で保有し続けた場合と、そのパッケージプランを使った場合の試算なんですけど、実際にその年間コストとしてそのマースに移行すると年間約4,000カナダドル、だいたい34万円ぐらいのコストが我々の生活の中で削減できるというふうに試算されてます。
なんかすごいですね。マースって雇用もすごい増えるし、うん、私たちの移動も便利になるし、
うん、で地球にも優しいってことですね。そうですね、結果、はい、
うん、でもなんでトヨタはその未来の都市を作ろうっていうふうに思ったんですか。
やはりですね、試験にはなりますけども、やっぱりその交通だけのその課題解決をしているとビジネスとしてその広がらないっていう問題が一つあるんだと思うんですね。でやっぱりそこで今までの自動車っていうことだけではなくて、これからのそのシェアリングであるとか他の産業と組み合わさるみたいなところを考えていくときに、新しいその街っていうことを単位にして、その街 作りからそのブレイクダウンして、そこにあるべきモビリティ何なんでしょうか、うん、例えば、2人乗りの格安の EV があってもいいし、1人乗りのそのモビリティがあってもいいし、うん、っていうのところで、あの新しいモビリティを創造するためにもやっぱり新しい街っていう構想ビジョン自体が必要だったんじゃないかなっていうふうに思います、
うん、車を売ったり作ったりするだけにはちょっと限界を感じていたっていうところもあるんですかね。
そうですね、まあ、そこの部分は避けられない部分なのかと思うんですけども、まあ、必ずしも車のビジネスがその悪くなるだけっていうことではないと思うんですけど、その新しくそのモビリティカンパニーとして、道筋を見つけるためにもやっぱり街からブレイクダウンして考えることが必要だったというふうに理解してます、
はい、そして今トヨタとグーグルのことについて教えていただいたんですが、日本と海外のマース違いはあるんですか？
はい、例えばあの日本ですと、あの19年があのおそらくマース元年って言っていい、はい、あの時代になったと思うんですね。それはあの、政府もものすごく後押しをしまして、各地で実証実験が始まりましたっていう、それが19年だったんですね。例えばそのトヨタ自動車とその西日本鉄道が福岡で始めていたマイルートというのが、あの昨年の、11月末からあの本格サービスを開始して、また20年の春からあのいろんな、横浜市であるとか、宮崎市であったりとかですね、あのいろんなところに拡大していくっていうサービスを拡大するっていうフェーズにすでに入っていると。今あのようやく立ち上がり始めたっていうのが日本なんですけども、海外ではさらに実装、もうすでに実装して、あの、まあ、かなり多くの人が使ってるっていう状態のところもあるっていう、まあ、そういう違いですね。
海外の方がちょっと進んでるんですね。
そうですね、正直で1本も2本もっていうような、
はい、
しますけども、まあそこの違いはまあ相場埋まると思うんですけど、まあ日本ではあの異業種連携であるとか、もう海外にないモデルが日本で生まれ始めているので、そこはすごくあの日本モデルとして面白い部分かなっていうふうに思います。
私鉄の会社がこうそれぞれ沿線開発なんかもこうされたりしているので、うん、そういうところを絡めてどういうふうにね、それぞれがこう回すっていうその仕組みそのものをこう発展させていくのかっていうのは、まあこれから多分日本でいろいろ課題になっていくのかなと思います。
ではその細かいところ、もう少し詳しいところ後半で伺っていきたいと思います。後半はビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来より日本版マースの理想と現実を紹介します。クロストレンド、週刊日経トレンディークロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と、今月出版されたビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来の編集を担当した日経クロストレンドの副編集長勝俣哲夫さんをお迎えしてお送りします。引き続きよろしくお願いします。さて後半は日本版マースの理想と現実と題してお伺いしたいと思うんですが、具体例教えていただいてもいいですか？
はい、という意味ではあの例えば小田急さんがあの今実証実験されているエモットっていうのは、そのまあ単純にその移動経路の検索ができるとか、そのタクシーの予約ができるとか、まあ、そういうだけじゃなくて、アプリの中にあの飲食店のですね、あのサブスクリプションサービスっていうのもあの含まれていまして、まあ、やっぱりその移動する先に、例えば駅のそば屋さんとかですね、あの食べたりだとか、まあ、そういうところも含めてあの需要を喚起していこうというような設計になっていて、まあ、一つあの面白い取り組みなのかなというふうに思います。
その他にも何か具体例ってありますか？
はい、あの先ほどの、都市の渋滞問題だとか、そういうところに関してはあのドイツのベルリンで行われている取り組みが進んでいるなというふうに思ってまして、イエルビーっていうですね、あのマースアプリがあるんですけども、リトアニア あのスタートアップのトラフィーっていう会社があの裏側であの仕掛けているもので、これは、まあ、あの地下鉄だとかタクシーだとかヘリだとか、もうあらゆる、ベルリンで、利用できる交通機関を、まあ、統合して、今のその日本のマースアプリだと、例えばタクシーの予約をしますっていうと、そのタクシーアプリの方にあの画面遷移で飛んで、そこから予約するっていう面倒があるんですけども、イエルビの場合はその一つのアプリ上で Uber も何もかも全部完結する、予約から 決済まで全部完結するっていう、まあ、かなりディープな取り組みをされてまして、でかつ彼らが構想しているのがすごくて、例えば、今この電車が混んでいます、そこに乗り込んだ人ではなくて、その電車を回避して他のルートを選んだ人には割引チケットを渡しますとか、そういう人流制御みたいなところまで構想として含まれていて、まあ、実際にもうやろうとしている段階にあるんですね。そうするとやっぱり都市の制御、まあ、車も含めてもうかなり、渋滞緩和だとか、まあ、例えば渋滞してない混んでないところに自分が乗れるとなれば、やっぱりそのストレスもなくなりますし、まあ、そういうところも含めて進んだ取り組みなのかなというふうに思いますね。
それって一社だけじゃなくて各路線の協力があったり、各サービスの協力がないとできないことですよね。
は
い、
そうですね。だから、ベルリンの場合はベルリン市が強力なリーダーシップを持ってやっていまして、まあ、日本でも、まあ、できないことではないというふうに思っています
。そうですね。
さて具体例を教えていただいたんですが、このマースが生み出してくる価値っていうのはどんなところにあるんですか？
やっぱり今まで、チケット一つにしても紙の切符をもらってたわけなんですけども、うん、それが全部デジタル上に、交通版のデジタルプラットフォームができるっていう世界なんですね、マースっていうのは。でやっぱりインターネットがその重量課金制からその定額制になった時に、うん、まあ、定額制になったからこそみんなが使うようになって、その上でその Facebook なりNetflix なり新しいビジネスが生まれてきたという背景があったと思うんですけども、それと同じ状態がその移動っていうもので生まれ、交通っていうもので生まれる、それがマースなんですね。だからいろんなアイデアがこれからこの交通版のデジタルプラットフォームの上で生まれてくるんじゃないかというふうに思ってまして、それがまあ一つのビヨンドマースっていう形で我々は定義して解説させていただいたっていう形ですね。
今まで思いつかなかったようなサービスが出てくるっていうことなんですね。
ということはビジネスチャンスがあるということですよね。そうですね。
でもう一つはそのスマートシティっていう取り組みが、まあ、ウームシティなんかもそうなんですけども進んでますけども、医療とかで、スマートシティの取り組みで進んですけども、医療分野ってやっぱり実際に病気の人とかが対象になるわけじゃないですか。その方々のそのデータが集まって、その方々に対してどういうサービスをしますかっていう話なんですけど、大半のその未病の人、予備軍であったりとか健康な人のデータって医療の切り口だと集まらないんですよ。
確かに。
でそこを誰が集めますかっていうと、やっぱり移動って人に、全ての人に関わることじゃないですか。で移動した先には、消費っていうものが生まれるので、いろんなどんな産業も関係がある話なんですね。でやっぱりその移動っていうことを切り口にそのデータ整備をしていくと、スマートシティっていうのがかなり、実現が早くなるんじゃないかなっていうふうに思っています。
はい。さて最後に吾妻編集長、いかがですか？はい、
そうですね、まあ、今の話の流れで言うと、そのデータがどんどんどんどんこれ溜まっていくわけですよね、サービス始まってくるとね。で、まあ、じゃあそれをどういうふうに活用して、おそらくこう次のビジネス作っていきますかっていうのが、まあ、それぞれの企業にとって非常に大きなあれになってくると思うんで、そうですね、はい、それがそのおそらく来週全産業を巻き込むビヨンドマースのビジネスモデルというところにもつながっていくと思いますので、来週はそのタイトルで、はい、お送りしたいと思います。はい、
本のタイトルにもなっているビヨンドマースですけれども、はい、勝俣さん一言で、ビヨンドマースとは？
異業種を含めたその交通変革だけにとどまらない社会変革をそのモビリティを軸に生み出していくっていう、そういう世界をビヨンドマースというふうに定義しています。
はい、日経 BP より全産業のビジネスパーソンに向けた必読書と言っても過言ではない、このビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来、絶賛発売中です。ぜひチェックしてください。そして来週もお聞きください。日経クロストレンド副編集長の勝俣哲夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
クロストレンド大チャンスチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド大ちゃんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか？
USJ でこの夏にオープンしているスーパーニンテンドーワールドという
のを、はいちょっと突っ込ませていただきますけど、はいうん、今3月12日に収録してるんですけど、はい、USJ といえばコロナの問題を受けてお休み中ですよね。
そうなんです、
はい、でも夏ということでご紹介いただきましょうか。
実は日経トレンディの、ヒット予測の3位に入れ建前もありまして、
そうなんですね、
まあ、流行ってもらわないとと い, と, い、はい、というところで、
はい、たっぷりご紹介ください。
はい、はい、まあこれはですね、まあマリオになれるという
マリオになれる
っていう
変装できるってことですか。
あ、実際マリオに飛び跳ねてで、まあ、コインを集めたりできるっていう、っていうそういう新しいそういうエリアになります。ハテナブロックみたいなのが、
はい、ありますよね。
エリア内にいっぱい散りばめられていて、
はい、
それをこうポコッとこう下から叩くと、
あれ何で叩くんでしたっけ。
あれはなんかパワーアップバンドというなんかこう腕に装着するそうですアイテムがあって、でそれをこうつけた上でこのハテナブロックを叩くとチャリンと音が鳴って、
ゲームの世界そのまんまなんですね。
でまあちょっといろいろアイテムが出てきたりとかで、実はその点数の代わりまあコインの数でこのどれぐらい集めたかをこうゲスト同士で競ったりとかっていう、だからまあそういうちょっとリアルと融合させたような新しいこのマリオ体験みたいなのをこう打ち出した、
あのゲームの中の世界が実際に USJ に行くとそのまま再現されてて、自分がマリオになってこうそのハテナの箱をパンチしたりしてコインを集めてっていうことなんですね。
そうなんです、そうなんです。
やってみた
い。キーワードは We are Mario という、
We are Mario、 マリオになれる、
マリオになれる。でなんかそれで、まあ、ミュージックビデオみたいなのもこう世界的なアーティストと組んでこう作ったり公開したりみたいなことをしているっていう。
楽しそう、行ってみたい。
なんか楽しそうなイベントのそのニューヨークの写真も、
あ、そうですね、
クロストレンドに
出てるんですけど、はいはい、クロストレンドの方にも出てます、はい、ニューヨークのあのプロモーションイベントではこう実際に叩いた時にこうなんかいろいろ、
いろいろ出てくる
アイテムみたいなのが出てきて、
キノコじゃないものが出てくるんですね。
でそれでまあキノコがゴールデンキノコみたいに表示されると、こう日本旅行券、日本もちろん入場券もついたものが当たったりって、かなり大盤振る舞いな仕掛けが、
誰もがやったことがあるそのゲームそのままの世界にということなんですけれども、はい、USJ スーパーニンテンドーワールドのホニャララ度10点満点でお願いします。
まあ、ちょっとコロナもあってちょっとこう閉塞感も漂っているので、まあ、予定通り夏にはこれがオープンして大盛況になっているということで10点。
私も一緒に願います、
はいはい。まあ、マリオには無限ワープっていうのがあるんで、
はい、あ、いい世界へ無限ワープ、
はい、
10点、
はい、10点お願いします、
はい、ということで今日は大ちゃんに USJ スーパーニンテンドーワールドご紹介いただきました。ありがとうございました。
ク
ロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード来週もお届けします。さて吾妻編集長、プレゼントしていただけるんですね、
はい、そうですね、今回もこの本3冊、
はい
はい、プレゼントさせていただきます。
はい、ありがとうございます。ビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来、番組ブログからご応募ください。4月10日金曜日の締め切りとなります。3名の方にプレゼントします。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。